皆さんこんにちは、7月10日第661回道草より道気まぐれラジオです。皆さんのところも暑いですよね。西日本の方の、集中豪雨は大丈夫でしょうか。お見舞い申し上げます。さて今日はゲストの方にお越しいただいているんですけれども、ちょっとゲストの方にはお待ちいただいてですね、今日のゲストの方にお越しいただいた理由をちょっと説明させていただきます。国際線大学校の理事長の佐藤初夫さんと私は50年代の盟友なわけですけれども、今実は2人で生活文化創造研究所というわけのわかんない研究所をやっておりまして、2人しかいないんですけども、そこの仕事としてですね、オーラルヒストリーというインタビューを佐藤さんと私と2人であるそれぞれの方にインタビューをして、それを本にするという作業をしております。第1号は長野県ではなくて山梨県の寄付協会にいらした川島忠さんの、本を出しました。で、今日7月10日にですね、北海道の黒松内ブダの森自然学校代表の、高木春光さんに、お話を伺って出版をしたもんですから、今日は高木さんにお越しいただいています。というわけで高木さん、お忙しいところすみません、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。この本なんですけども、実は業界って言ったらいいのかどうか分かりませんけど、この自然体験野外教育環境教育の世界で第一世代と呼ばれる、最近ねそんなふうに呼ばれるんですけれども、60代の、若干中には70代の人もいますけども、60代の人たちがこの業界創業世代の方々にお話を伺って、その思いとかですね、志を文字にしておこうということで、佐藤さんと私で始めた活動でございます。で、インタビューしてから1年がかりぐらいでやっと本になるという、とっても長丁場な仕事をしております。で、高木さんにも2021年の末にお話を伺って、やっと今日発行になったということで、少し高木さんにもその内容を思い出していただきながらお話しさせていただければなというふうに思っています。それでは改めて高木さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
一応高木さんを、黒松内ブダの森自然学校というよりもネオスの北海道のネオスの高木さんといった方がわかるかもしれませんけども、高木さんをご存じない方、このラジオを聞いている方では少ないと思うんですけども、一応少し簡単に自己紹介とか近況を伺ってよろしいですか。
はい、高木春光と申します。北海道には大学時代に来まして、そのまんまこちらで生活をしています。すごい僕らの時代の若い頃は景気のいい時代がありまして、私も全く違う仕事をしてたんですけども、その景気が急に去った、今で、振り返るとバブルの崩壊とか経済の崩壊とか言われる時代の真っ只中に生きていました。それが大きなきっかけになって、自分が何したいのかなって考える時間を得まして、自然に関する仕事がしたいなというふうに無謀にも思いまして、そういった自然の活動をして、飯の種にしている人たちはまだまだほとんどいない時代だったんですけども、北海道自然体験学校ネオス、ネイチャーエクスプレインスアウトドアスクールっていうのを、立ち上げまして、大人の人に対しては山岳ガイドとか、今で言うネイチャーツアー、エコツアーみたいなことと、子どもの自然体験活動を、飯の種として いつか2000年ちょっと前ぐらいにですね、始めました。そしてそのためには、プログラムを実際に、運営する人材を育てなきゃいけないということで、人づくりみたいなことを一生懸命やってですね、ネオスでは北海道の各地に同じような自然学校づくりをあちこちに手掛けてきました。本州でも三重県や釜石、震災の釜石なんかにも自然学校を作ってですね、来たんですけども、だんだんその地域地域の活動が、特色ある活動になってきてですね、全体を、統括するような組織では、あまりうまくいかないだろうということで、今から15年ぐらい前かな、そんなになんないか、7、8年前に、ネオスという NPO を解散してですね、各地に立ち上げてきた自然学校をそれぞれ全部独立するという形で、来ました。その中の一つが私が今いる、北海道の南の方なんですけども、黒松内町にある宇奈の自然学校というところです。廃校になった学校を利用しながら、都市と農山村の交流だとか、地域の子どもたちだとかに対しての自然体験活動を続けているところです。
はい、ありがとうございます。今、黒松台はどんな感じですか？春も夏を感じてますか？
いやー、今日は蒸し暑いです。
あ、やっぱり
まあ、
そうでしょ
普通に比べたら涼しいんだろうと思いますけど、
う。はい。
今も台湾から、お客様が10
ほう。
人ぐらい、
ああ。
今週は滞在したんですけども、
はい。
台湾の方も蒸し暑いなって今日は言ってますけど。
ああ、そうですか。ああ、今お話がありましたように、2000年、1999年かな、ネオスが作られて、今は、北海道各地にネオスがあるという感じなんですけれども、今何校ぐらいあるんでしょう、ネオスのそのネットワークは。
法人化しているところは、あるいは法人化をしてなくても、まとまったきちっとした活動をしているところは、黒松内、苫小牧、札幌、東川、稚内、道東自然学校ができたのかな、7つ。それから、その次の世代が独立しだしているので、栗山町とか他の町村でも活動している連中が相当います。
なるほど。要は、組織というか、看板上げてるのが7つ。
そうですね。だから看板上げてるとこはもっとあ
もっ
り
と
ま
あ
すけ
る。
どね。
あ、すごいな。そういうふうにして、なんて言うんでしょうね。それを、あれですよね。本の中でお話になってましたけど、銀河ネットワークでしたっけ？ね、銀河ネットワークってい
インター
う。
ネットワークとか呼んじゃってるんですけど、
ねえ、いいじゃない。
それぞれ特徴のある小集団を、いっぱい作ろうと。で、その小集団がお互いに緩やかなネットワークを張りながらですね、こういう自然体験活動を広めていこうというような気持ちでやっています。
なるほどね。というようなお話を、根掘り葉掘り伺って本を書きました。書いたというか、本にしました。でもコロナの最中だったんでね、オンラインでずっとインタビューをさせてもらったんですけど、どうでした？やりづらかったかね。
いや、なかなか私にとってもいい経験をいただいてですね、なぜにして私が今こんなことをやってきたのかっていう、とてもいい振り返りになりました。
なるほど。
一番気がついたのはですね、今の世の中、我々の世代がですね、経済も政治も握っていて、なんか自然のことあんまり考えてないじゃないかみたいな、若い人で口達者な人からは、 こういう世の中作ってきたのは皆さんじゃないですかって言われたりすることもたまにあるんですけども、それを振り返って、そういう人たちって言っちゃあれだけど、あまり自然のことを考えたり、環境を考えなく、我々の世代になってきた人と、僕らは何が違うのかなっていうような、振り返りをさせてもらえたんですね。その結果として、なんか私には本当に幼稚園の頃から小学校、中学、高校、大人になってもですね、必ずなんか身近にですね、自然の中に誘ってくれたり、自然の大切さだとか、人との関わり方の大切さを伝えて、教えてくれる人がずっといたんですよね。それが自分にとってとてもいい影響があって、今の自分を作ってきたんだなっていうことを気づかせてもらえるきっかけになりました。だからありがたかったです、本
ああ、
当に。
そうですか。いや、僕らとしては、へえっていうようなことがたくさんあってですね、高木さんでもそんなことがあったんだ、みたいな。なんか、やる気がなくなってネパール行っちゃったとかですね。そんなような話とか、結構、今もちょっと話しちゃったよ。ね、バブル期でしたからね。結構商売うまくいったとかですね。そう
びっ
い
くり
う、
しましたけどね。
ね、そういう時代があったんだな、なんていうことを知れて、とても、インタビューをしている時間が一番楽しくて、あとはその録音を文字起こししたり構成したりするのはひたすら苦しい時間だったんですけど、
ござい
でも
ました。
ね、やっと本になって嬉しいなと思います。で、どう思われます？どんな人に読んでほしいですか？
どんな人に読んでほしいか。こう、人を自然に出会わせていこうって関心を持っている人たち、そしてそれを行動に起こすような人たちがもっともっと増えてほしいなと思ってるので、そういうきっかけになってくれればいいな。
そうですね。私的には高木さんという名前を知っていて、高木さんに関わった人は一度読んでみるといいなというふうにすごく思いますけどね。
ございます。
ね、もちろん名前は知ってるけれど、どんな人か知らないという方は、もちろん読んでほしいなと思いますし、タイトルがね、ちょっと面白いんですよ。ネオス流 DSR、D、ローマ字のね、DSR で、鍵括弧、どうにかする力。だから DSR というのは、どうにかする力の頭文字で、どうにかする力。で、だから、ネオス流 DSR 鍵括弧、どうにかする力で、鍵括弧閉じ、北海道から広がる自然学校の銀河というタイトルの本です。ね、で、今お話があって、その銀河というのは、その銀河ネットワークということなんだろうと思うんですけれども、ぜひ、そういう方々には、読んでいただければなというふうに思いますけれども、今台湾の方がいらしてると、ずいぶんいろんな国の方がいらっしゃいます？外国の
はい。
方。
先週はシンガポールの団体が出
おおおお。
て、今週は10人ぐらいですけども、台湾の、ベースとしては森林環境教育をやってたり、森林管理をしている人たちなんですけど
な
ね。
るほど。高木さん自身は何カ国ぐらい行かれたことがあります？外国は。
貿易の仕事をしてたので、ヨーロッパはかなり行きました。
そうですよね。
アジアも6カ国ぐらい行って
じゃあもう10カ国はくだらないです
るかな。もっと行ってる
ね。
と。
ああ、すごいね。なんか最近僕はちょっと思うんですけど、若い人たちに発展途上国見てもらうって大切だななんて、ちょっと話題が逸れちゃいますけど、思ってるもんですから。ね、高木
言っ
さん、
てほしいですね。
ね。
特に今の日本の若い人たちには、 ヨーロッパよりアジア見てほしいですよ
そうです
ね。
ね。はい。
アジアの友人、友達がたくさん
うん。
作っていくのがいいなと思ってます。
そうですね。ネパールでの話なんかもね、出てきますからね、本の中でね。ね。ありがとうございました。お忙しいところ、急遽僕、今日、お電話でね、出演のお願いをしたりして、お話しさせていただきましたけども、今日、オンライン、あ、なんだ、電子書籍、アマゾンで、ネオスリュー DSR どうにかする力で、北海道から広がる自然学校の銀河という、ちょっと長いタイトルですけども、の本が出版されましたんで、高井さんに、少しお話をいただきました。どうですか？どうですかって、紙の本も、本屋さんには並ばないんですけども、紙で、読めるようにした本も刷ってらっしゃるんですけども、紙の本読みたいっていう方は、いいですか？高木さんに問い合わせ
は
し
い、ご連絡いただければお送りするようにします。
そうですか。そんなたくさんは刷ってないので、厳選されるか、抽選されるかわかりませんけども、ダメだった方は、アマゾンでお買い求め。ちょっとさっき僕、自分で、出来上がったのを買おうと思ったらですね、ごめんなさい、登録の関係で、高木さんの高いの字が、ちょっと字が、高いって字いっぱいあるじゃないですか。で、ちょっと違う字で登録したんで、高木、春光って普通に入れるとですね、検索に引っかかんないんで、高木はひらがなで、入れてもらって、春光は、晴れるの、光るで入れていただくと、すぐ、高木さんの、本が出てきます。ネオス流 DSR というのが出てきますので、それで見ていただけるといいな。ちょっと、5刻、後で、ちゃんと元に戻すようにしますけど、ちょっと、そんなんが、うまく引っかかんないかもしれない。間違いなく発売されてますので、よろしくお願いをしたいと思います。すいません、高木さん、忙しいところ、
はい。
急にお願いをしまして。
いや、
最
ありが
後、
とうございま
何か
す。
皆さんにメッセージありますか？
北海道もこれからいい季節ですので、ぜひ全国汗をかいて、大変な皆さん、北海道に一緒にぜひいらしてください。お待ちしてます。
というわけで、今日は黒松内ブナの森自然学校の代表の高木さんに、本日ネオス流 DSR どうにかする力で北海道から、広がる自然学校の銀河という出版告知ラジオをさせていただきました。本当にありがとうございました。
はい、恐縮です。
よ
あ
し、
りがとうご
わか
ざい
り
ま
まし した
。
た。というわけで、ぜひ皆さん、アマゾンで、電子版で、割と、高木さんのエピソード集ですからね、さっと読める、難しいことが書いてあるわけなくて、へえ、ふーんと言ってたやりようちの本ですので、ぜひ、電子書籍でお買い求めいただけたら嬉しいな、というふうに思っております。それでは今日はこの辺で。